戦闘大勢 .com。参りました。誰が聞こえるのか、誰が聞こえるのか、誰が聞こえるのか、誰が聞こえるのか、落ち着いてください。
石が
遅
れるからね。
国の遠吠えポッドキャスト、お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。こんばんは。
どうもこんばんは。今夜もこのメンバーでやってまいりました。
ちょっと疲れてる ね、
疲れ気味ですね、
そうですか、そうですか、そんなことないですよ。
全然さっき来た時にうちのってさ、俺このやっぱ聞き直すとさ、あのうちのってさ、最初さすんごいエンジンかかってて、それで後半、特に映画の話だからさ、そうね、まあ
そうね、まあ、そんなことないでしょ。
そうね、じゃあそんなところで流れしよう。いや、この頭とケツだけさ、バッキバキにやっといて、お前途中で手抜いとるやろ。
いやいやいや、そんなことないよ。
俺がなんか話してる時、いや、スマホいじってる。
今回もね、もうハイテンションで
いきましょう。
最後までいきますよ。
じゃあ俺後でちょっと言いますよ。青木ちょっとテンション低いですよ。
注意して。
今日これからまだ2時間ありますよ。
ガンガン行きますよ。いつも通り。
その
通りガンガン行きますよ。
今日ね、1時間遅れの収録です。
そう、ガンガン行きますよ。夜になるほどどんどんテンション上がっていくタイプですから。ね。はい。
行きましょう。
はい。
あのさ、一応、これまあ、義務としてね、一応、サンダルさんに突っ込んでいた方がいいかなと思うんですけど、多分待ってたと思うんですよ。あの、サンダルさん、香港レポートを。
はい、そうです、そうです。
激アツって言われたらさ、食い物の話だけだよね。
すいません。
あれ多分、俺ね、どうしようかなと。ツイッター上で突っ込んだ方がいいのか、直接本人に言った方がいいのか。ただ、SNS だとさ、こじれることがあるじゃない、直接顔見て突っ込むまで待とうかなと思ったんだけど、これね、突っ込み待ちだろうなと。食い物の話ね、だけなんですよ。
すいません、本当にね。
香港のなんか政治事情
みたいな。わざとでしょ、しかもって。
ジャーナリストの端くれとして、デモの真ん中に、ど真ん中に突っ込んでいきますみたいな意気込みだったよ。
で、あの、そう、SNS で突っ込まずに、ここで突っ込んで正解です。
正解です。
正解です。
一応ね、たぶんすっごい街なんだろうな、これいじってほしいんだろうなと思ったけど、食い物のあればっかり上げてるからさ、細かく。
すいません。
SNS で突っ込むとな、どうだろうと思ったらさ、めんどくせえなと思
った。そう、突っ込まなく
て。一応待ってました。
そこでは突っ込まなくて。
すっごい長い時間待ったんです、突っ込みとしてね。
1ヶ月ぐらいですね。
1ヶ月ぐらい。
すいません、お待たせしました。
楽しかったですか、でも。
まあ、そうっすね、デモのないところ。たんで、なので特にあの被害はなし、ね。
お前ジャーナリストだし。
透明でも見え
ない。最後の日。
でもなんかあったよね。うん、なんかちょっとそれっぽいのが。そうそう。
最後の日、あ、結局何も今日もあの平和に暮らせたなと思って、宿の近くの大通りを渡ろうとして、ふと見たら、まあよく多分ニュースで見る黒い服を着た人たちがね、3、4人ちょろちょろしてて、あれと思って。で、すぐね、ちょっと向こうの方にね、警察署があるんですよ、右のちょっと。で、そっち見たら、あ、なんか人がいると思って、で今度逆見たら、あの道路をなんかゴミ箱が塞いでたりとかしたから、またそこでやばい、始まると思って、これは早くあのセブンイレブンに行ってあのビール買って帰んなきゃと思ったら、もうセブンイレブンの店じまいの準備してて、
やばい、
危ねえ危ねえみたいな。そうセブンイレブンの店じまいとか初めて見ましたよ。
ああ、なるほど、
ね。確かに見たことない。
早くシャッターの真ん中の支柱をこうに入れてってみたいな。
そこを取ってくれればいい
よ。まずビールみたいな先だったけどね。取ってる間に閉められちゃったらあれでしたね。まあそんな、あのね、そんな状況、ね。
映画は何ですか？
映画ですね、あの、レニー・ハーリン監督の、なんとかの証人っていうやつで、あれまあ面白いですね。あの病院の中をちょっと舞台にしたアクション、あのその閉じられた空間みたいな。
レニー・ハーリンもハリウッドじゃもう作れなくなっちゃったもんな。
でその一個前見てないんだけど、一本前もなんか香港映画撮ってる 撮ってて、だからなんかレニーハイン多分
あの香港に
香港に
行って
多分あのジャッキーのスキップトレースで味を占めて、
なるほどね、
次は香港だ、
スキップトレースレニーハーリン
だ、うん、あれレニーハーリン、うん、
だからもう香港行って映画撮るかな、
そういいと思いますよ、うん、今、うん、今
結構だって監督も喋れるもん、監督も
レニーハーリンだってお前監督も喋れねえだろ、
ニーハオぐらいで言え
るじゃん、ニーハオぐらい、北京語
でニーハオ、こっちはだって漢字でなんとかいけるでしょ、
漢字でいけるいける、うん、いけるいける、うんうんうん、まあそういうのがあったのと、うん、あとはまああのダブルサスペクトっていうねやつのそのパート2をやってて、
元々誰だったのダブルサスペクト、
ダブルサスペクトってあのルイス・クーと、うん、ニック・チョンと、ムン・チャンニューが出てた3人の、はいはい、なんかあのまあ潜入者なんだけど、それのまあ続編やってて、まあ全然 前とあの話は全然関係ない、うん、いずれも潜入者ですね、はい、まあそんな感じでですね。
あとはまあ食い物。
あと食い物、あとねちょっとねあの酒が足りなくてね、あの
酒
が足りなくて、あの全然飲まない、中2日全然ちょっと飲まなくて、なぜか、うん、だからちょっとテンション、自分的にテンション下がっちゃったのと、あと行きたいお店が2軒続けてやってなかったりとかね、ちょっとテンション下がっちゃった、
休みで、
休みでなんかね、うん、あ休みっていうか、そう、あ休みでね、うん、やってなくてちょっとテンション下がっちゃった、あとちょっと台風が近づくに来てたっていうんで、ね、
その時期、
うんうん、なのでちょっと思うようなあのちょっとレパートをあのちょっとできなかったんですけど、
ね、まあ、あれで十分ですよ
そうですか、
また楽しそうだなと思って、
楽しそう、
楽しそうなら非常に伝わってきたんで、よかったよかったよかったと思って、
まだね、あのまだまだでもあの終わってないですから、まだ近い、でも香港のデモ終わってないんで、またあの次回もね、また激アツレポをちょっとお届けできた
ら、激アツ
レポ、激アツレポ、激アツレポって流行んなかったね、あれね、俺の滞在時に、なんかもう
流行らずに
流行ってるから帰国の時でも流行ってるから、
ね、流行らそうとしたら激アツレポ、
激アツレポンね、流行らそうとしたんだけど、
ツイッターのトレンドに入る、
トレンドに入る、トレンドに全然
本ちゃんの激アツレポンみたいな
24人しか見てないのに何で流行るんだよ、
おかしいなと思ったんだけど、一応そんな状況でね、お土産の金華ハムパイ、
あ美味しいです、
あ、なんだか
あのパイだよねこれ、
そうそうそう、うん、まあそうですね、
クッキーっていう、
うん、
なるほど、
そうそうそう、パイっていう言葉がちょっと出てこなくてクッキーって言っちゃったんですよ、うんうんうん、
大丈夫ですか、
大丈夫大丈夫大丈夫、
ちょっと疲れてる、
疲れ疲れちゃって、過労と疲れ、カレーと疲れでね、
ちょっと
カレーね、
カレーって
どうか、
これさ、あのキネカ大森のホラー秘宝祭り今年3回行ったんですよ、ほんで去年ね、ホラー秘宝祭りで心霊ツアーズっていうのをやって、うん、まあお化けな廃校を、廃墟になってる学校を水着の女の子4人で一人一人行って肝試しして、それでまあその露出の多い水着着た人と、あと心霊写真を撮った人には加算が、でそれでご褒美で何かっていうと、うん、去年によって、うん、今年の、うん、ホラー秘宝クイーンを決めるっていうね、うん、1位トップ取ると、それでさ去年それ見た段階で、うん、1人だけ松川千尋さんっていう人だと思うけど多分名前は、すごいサービス精神だったんだよ、水着が、まあ、他の人たちはさ、まあ、こんなもんでしょみたいな、まあ、適当な感じの水着だった、まあ、
何アイドル的な人な
の、グラビアアイドル的な人なんだけど、うん、フリーでやってるんですって、うんうん、でその人だけもうえぐい水着着ちゃってさ、うん、出るぞそんなことって、そして廃校一人でやってキャッキャ言いながら、それで結局その人なんでこの人こんな頑張るのかなと思ったんだ、だってホラー秘宝クイーンっつったってさ、キネカ大森で一緒にやるだけだからね、
まあね、
何なんだろうこの頑張り、
それは何、その後ソフトパッケージかなんかになんの？
なあの新列ツアーズになった。
あ
で今年のホラー秘宝クイーンにもその松川さんがなって、うん、その人のまあ要するに主演デビュー作、うん、でしおりの任務っていうのを、うん、あのやったんですよ。うん、あのホラー映画としてやって、うんうんうん、でまあ行ったらさ。うん、もう少し引っ張ってくれるかなと思ったのね、うん、そのすごいナイスボディだな、うん、もう少し引っ張ってくれるかなと思ったら、うん、普通に脱いじゃっててさ
脱い
じゃったね、しおりの任務でも普通に脱いでエッチな役やってて、うんうんうん、こう なんかそのもったいないといえばもったいない。まあ見れてありがたかったけど、うん、もうちょっと引っ張ってみても、そんなにすぐ抜かなくてもよかったんじゃないのかなって、うん、これで見ちゃう。まあまあ映画はまあまあそこそこ面白かったんですけど、うん、でね、ほぼピンク映画なんですよ。うん、描写がね、うん、あの、ほぼピンク映画で、うん、まあ、2分に1回エロか恐怖を入れるっていう設定でやってる、うん、縛りでやってるみたいで。うん、で、まあ映画館のさ、きれいか思いの暗闇でさ、うん、こう、何十人かの男がさ、うん、もう松川千尋さんのでっかい巨大になってる乳首のスクリーンに映るじゃないですか、うん、それをみんなでこう見てるっていうこの状況まんじりともせず見てるっていうこのなんかちょっとやっぱあエロ映画を見る喜びってこの感じかなっていうのはちょっとあったなんか不思議な感じだったよやっぱり
ピンク映画館でみんなで
ピンク映画を見る
みたいな感じでみんなでバイオツを見ると、
う
ん、
あの瞬間ワンネスだったと思う、ね、会場にいるみんながさ、うん、シーンとしちゃってさ、うんうん、でその大きくなってる乳首を、うん、あの武田里奈 の, あの妹さん、うん、弟君のね、うんうんうん、武田なんとか君が、うん、あのチューチュー吸うっていう、う
ん、あそういうことなんだ
役者やってるね多分は武田里奈の弟でしょあのハイ、ね、ハイキック割りも出てたから
あ
もうアクションの役今回アクションの役じゃなくて、うん、元彼の役で、うん、あのエッチのシーンやったりとかこうやってちょっと見上げてんだよこれずっとみんなで裸を。うん乳首だみたいな。
乳首が結構何スクリーンいっぱいに映ったりする。
おお映る、大写しになる。なんかその、あの、体の、ボディのアップが割と多い映画だから。いや、ちょっとドキドキしてる。今これ、お父さんがお母さん入ってきたら怒られるみたいな。
なるほどね。
あ、お茶みたいな。
お茶
みたいな。新聞みたいな。
あともう一つですよ。
はい。
あともう一つですよ。はい、星に願いよ。
あの言ってたやつあのツイートしてた
あ欲しい願いよ、
うん
うん、欲しい願いよ
欲しい願いよっていう、う
ん、あなんか聞いてたな
欲しい願いよ
なんか評判
評判のやつすごいですよ、うんうんうん、あれすごかったね
なんだっけ
やっぱホラー秘宝、うんまま、もっと前から、うん、撮ってあったらしいんだけど、うんうん、あの一回ワークショップを、うんやって、うん、役者さんたちの、うん、でお金集めたのに会社が逃げちゃったんですって、うん、それとなんか倒産したかなんかで、うん、それで役者さんもお金出したんだけど、うん、記憶が残っちゃった、うん、で監督が、うん、分かったと、
うん、監督誰だろ
う監督は佐々木克美さん、うん、27歳当時、うん、だから3年間ぐらいかかってるから今年30なんですよ、うんうんうんうんで前から評判良かったの。
うん、そうな
の。前から評判良くて、うん、去年の新入袋殴り込みのコメンタリー聞いてたら、うん、なんかそんな話を別の監督とさ、プロデューサーがしてんだよ。そ、うん、うなのあれ、あの欲しい願いって、うん、いやすごいっすよ。うん、あんなよく撮ったなって感じでさ、うん、って聞いてたんで、うん、私ホラー飛行でやるって見に行ったら、うん、いやこれはすごいっすよ。本、う、当、んすごい。
あそこでやってたんだ。ホラー飛行です
。ホラー飛行で。だからね、ちょっと、カメラを止めるなって、うんうん、あそこまで人が盛り上がった気持ちがね分かった、うんうん、これは、うん、たくさんの人に見てもらわなきゃいかん映画だと、すごいですよもうあの何年かに1本、うん、俺ファイトクラブ以降かも、うん、
そこまで
ファイトクラブ以降かももうずっと見て始まってある瞬間からブワーッと脳内麻薬が出っ放しな感じこれはもう一回早く都内でどっかレートショーやってくんねえかなと思ってんだけど、うんうんうん女の子が児童虐待されてた女の子が、うん、あのいろいろこう落ちてって落ちてって落ちてって、うん、ある日、うん、チンピラに絡まれて姉ちゃんセックスしようっていうのって言われて「ざけんなほら!」っつってバーンってフォークをほっぺたチンピラのフォークに刺してぶん殴られて、うん、ゲロゲロゲロってトイレで戻して意識がぶっ飛んでその目が覚めるまでの間の話、うんうんうん、言うなれば。そのほんと何秒かの間の話をもううわーっと音楽も何もかも全部鳴りっぱなしずっとフルで鳴りっぱなしでだからもうあっちこっちにこう時間が意識とか時間がもうボンボンボンボンボン飛ぶからちょっとその事件の何年1年ぐらい前に家出してきた女の子と彼女はもう主人公は売春やってるけど家出してきた純真の女の子と拾うようにしてこう懐かれるんだよね、うん、あのライブハウスで、うん、その女の子が絡まれてるのをあの助けてやってついてこられちゃって、うん、と思ったらあのまた時間が飛んで、うん、でもカウンセラーと話してるわけ、うん、その主人公の女の子、うん、であいつまた来ますわみたいなこと言ってると、うん、もうあの家からその女の子が 家出して、あの家出少女が入ってきて、ただいまみたいな感じで入ってくると、うん、もういきなり主人公の女の子がスコップ持って頭バーン殴って、うん、バーンと首切って、うん、あばばばばって言うと、うん、いや、いつも来るんです、こいつみたいな、うん。殺しても殺しても来るんですよ。こいつ何度も来るんですわーって言って、うん、ボーンやってる。うんでこれ夢なのかなと思うと、そのカウンセラーの人も一緒に死体を埋めに行くのを手伝わされたりするから、うん、ああ、これリアルなのかどっちなのかなっていうのとが、うん、それがメインの話で。
時系列があっち行ったりこっち行ったり。
あっち行ったりこっち行ったりするわけ。うんうんうん、あ、これはね、うんうん、本当にすごいですよ。とにかく登場人物の誰も彼もがもうどんなゲス野郎だと思っても、うん、美しく輝く瞬間がね、うん、どんな人間にもあるの。
なるほど。
ずっとこうオタクで、うんうん、あのラブホテルのバイトをしてて、うんうん、で自分 の, あの好きな女子大生、うん、同じ学校に通ってて、うん、顔も覚えられてない女の子が、うん、偶然あの同じラブホテルでバイトしてるわけ、うん、彼女は受付で、うん、あのオタクの男の子は清掃係でね、うんうんうん、それでそこのラブホテルの中で連続殺人鬼が暴れ始めた時に、うんうん、その女の子全然知らないんだよ、オタクの子のこと、うんうん、であのドーンって突き飛ばして、あの好きな女の子を襲われそうになった時に、うん、ドーンと突き飛ばしてあのエレベーターに入れて、うん、あ閉まるって言った時に、うん、ドケって殺人鬼やろうとするのを止めて、最後の最後に女の子に見せる笑顔がニヤっていう笑顔を見せてバンって閉まるわけ、うん、もう殺人鬼が、うん、それまで実はそのオタクの男の子で説教してるわけ、うん、お前もっと上目指さなきゃダメだとか、うん、なんだかんだって言ってるのに、うん、もう自分が殺そうと思った相手が殺されなかったから、うん、もうあかんもあの子供みたいにさワンワン泣いちゃうわ、ワンワン泣くわけ、うん、でオタクの男の子はさ、うん、刺されるんだけど、うん、ざまあ見ろみたいな笑顔なのよ、バーカみたいな、お前結局できなかったなみたいな感じで刺されたりとか、うん、で最後も最後にものすごいこう仏教的な救いがふわっと訪れるという、うんうん、とにかくね、うん、まあ、まあ、熊の怪獣は出てくるしね、何もかも出てきて、そこにこう聞いたこと、あのインディーズの人たちの曲はね、これがすごいことに一曲ほぼ全部フルでかかります、全ての曲は、最初から最後まで全部狂ってんだよちょっと。でもその予告編、あの星に願いを総括で検索するってして予告編が出てくるほど、うん、決してこうなんかあの人を突き放すのは全然映画じゃなくて、うん、エンターテインメントとしてすんごい面白くできてるって、うん、でまあこれだからあのこれがちょっと私も気の弱いところでさ、うん、あの映画館の外に出た時に、うん、あのロビーのところにそのクマがさ、うん、のぬいぐるみがさ、主人公を大事にしてるクマのぬいぐるみがたくさんあるんですよ、うんうん、あと置いてあって、うん、これ持って帰っていいって書いてある。
ああ、そうなんだ。ね。
うん、でなんで映画の中でたくさんあるかっていうと、うん、ゾンビになってる女の子が来るたんびに同じぬいぐるみ持ってきてるから、うん、拾ってきて拾ってきてよって言って、うん、そのために殺してるから、うん、死体はなくなっても部屋の中に熊のぬいぐるみがたくさんありますって設定になってるから、それが置いてあったわけ、うん、佐々木監督と大金吉さんがどうもありがとうございますって言って、みんなで佐々木監督と話してるんだよ、うんうん、いや俺話してえけどさ、うんうん、いやそこは大切って話したいけど、うんうん、話できねえなって思って、うち帰ってきてツイッター見たら、うん、熊の人形もらっちゃいました、うん、いや俺ももらってるんだよあれだけはもらってればよかったら俺なと思って主演の女の子は、うん、今回のキネカ大森に公開されるのが9月5日、うん、俺は9月5日に見に行ってるけど、うんうん、9月1日に引退してます、
うんうん、
それは、うんうん、デビューしてから10年目に自分を辞めようと思った、もちっとそれがたまたま9月1日で、だからもう すごい女優さん出てきたなと思ったけども、
うんうん、もうやんないの、やるんじゃないの、これでちょっと言ったら、
いやあの感じはやんないでしょ、
ああそう、
うん、
そうなんだ、
もうやめちゃったんだみたいな、
その劇場にも来てなかったの、
いや来てなかった、
ああそうなんだ、
来てなかった、もう本当にやめたんだ、別の道を生きるっつってやってるから、もしだから DVD よりもどっかレイドショーとかで見かけたら
ぜひと、
いやぜひですね、俺はもうすごかったです。俺、ワンスアッパータイム良かったんだよ。
うんうんうんうん。
良かったじゃん。
まあそうね。うんうんうん。
あのブレルスリーなんだよとかいろいろ。
あのブルースリーね、別に僕はあの全然大丈夫でしたよ。なんか強くハッタリ感はして、ハリウッドでいや生きてんな生きてんなみたいな感じで、
ああいう感じでね、
まあね、もうだからいいんじゃないかなと思って、うんうん、そんな変な傲慢でもない感じです
。すごくいい映画だったのに、うんね、なんか次のあれで見たらもうあの星に願いは良すぎて、俺はワンスアポンが吹っ飛んじゃった感じなんですよ。
パクリ人生相談のコーナー、はい、来たよ来たよ、ね、どうぞ、ね、
確かに頭もいい。
さーてと頭毎回毎回ウェブからバグってきた相談に
目が怖い、
答えてしまおうというこのコーナーやってまいりましたよ。ねえ、
聞いてるよ。
今回もこんちゃんがウェブから、はい、まくってきましたよ。
そんなに呼び寄せたんだ。激アツな相談。
私には無理。友達にそう言われました。たまに一人で映画を見に行くことがあるよと答えたら、でもその友達はラーメン屋さんなら一人でも平気だそうです。皆さんはお一人様でどこにでも行けますか？過去入れますか？悩みか。
まあ結構これ
女性ってことだね。
ね、まあお一人様も別に流行ってるもんしね。
一人で映画に。
そういう時代じゃない、ね、
一人で映画ぐらい行くよね。学生の時はあるけどさ、昔ねちょっとどっかの名画座で
見に行った時に、うん、の休憩時間でさ、なんか後ろの方のカップルがさ、うん、あの人たち、まあ、俺のこと指したかどうか分かんないけど、うん、あの人たちって何一人で来てんの、一人で来てるみたいだね、寂しいね、一人で来てるってね、
なんだよ、声が聞こえてきて、
それ、
ふざけんな、バ
スの捉え方が違う。
そう、まあ、映画
で、だからね、そう、
デート、ね、
まあ、俺、多分俺のことじゃない、ないと思う。
こっちの、
俺、あれ、また何人かいた
よ。逆にさ、カップルとかで見るんだったら、別にビデオとかでいいじゃんっていう話ですよ。
そうそう、喋りながら見られる。
そう、見知らぬ者同士が、さっきの話じゃないけど、
奇跡のね、
奇跡の
ワンネスを感じるのが、
そう
たまたまその
一番
時間に来て、ね、うん、
で俺クリスマスイブに度胸試しで、うん、自分で度胸試しだと思って、うん、ちょっと舐めてたのもあるんですけど、うん、あの当時あったマリオンの、もうないのかな、マリオンの映画が、マリオンで俺あのタイタニック見たんですよ、
うん、
タイタニックきつかったね。あれはきつかった。いや何がきついってね、もうね泣いちゃうんだよ。でもこれね、泣いて目真っ赤に泣き荒らした男はさ、ロビーに出て一人ってちょっとかなりきついだろうと思って、うん、もう泣くの我慢してさ、うん、あれはつらかったね、うん、でもね、なんかこう途中でシーンとなった時にささなみのようにみんな泣いてるわけ、シクシクシクシクでさ、そこでワンネス感じやったんですよ、うん、こんなの見て泣けるって結構人間よくねえかみたいなさ、
捨てたもんじゃねえな
と思っちゃって、またさらに泣けるっていう、うん、
なるほどね。
でもちょっとあえとアイドルに限ってもハンカチ持ってかないから
ね。
やって、
まあ映画は一人だよね。
でも
ね、
一
人だよ。一人焼肉行く？
一人ではなかなかないよね。
だから今さ、お一人様大歓迎みたいな看板の焼肉屋あるけど、それかあってもちょっといけないね。
僕ね、お一人様の焼肉ね、一回だけ行ったことある。
美味しい。
まあ、あの昼に、うん、あの食べ
放題、はい、ランチみたいなね。
あ、それは俺もある。それはある。俺もある。
安いやつ、ね。
なんだっけ、安楽亭。
安楽亭
のランチはあります。あれは意外と入りやすいかも。
ランチは、
ね、女性だけだと思う。あの実は。ほぼ女性だけだと思う。お一人様がきついっていうのは。男は、ほとんどの男は風俗に行くから。
うん、
風俗がお一人様じゃないですか。うん、まあ、こんちゃんの友達と言ったりしてみたいな、ドラゴンにするみたいなことやったみたいですけど、大体基本は男は一人で店に行くってことできるから、うん、まあ、風俗一人で行ってるんだったら、まあ、別に、まあ、他もまあ、同じようなことなんじゃないか。
まあ、そうなのかな。なんで女の人はダメなのかな。
風俗行かないからでしょうね。
でも、ラーメン屋がダメとかって結構今いるよ、普通に、うん。
ラーメン屋が。
ラーメン屋女性。
でも、なんか、
まあまあ、カウンター席だろ。
カウンターで全
然。でも、結構、シャンとした、うん、割と、なんか、スーツ着込んだ、うん、女の人が、うん、ラーメン屋とかで一人で入ってきて、もう黙々と食べて、うん、背中伸ばしてこう食べてる姿とか、うん、時々見たことにするけど、うん、かっこいいよね、うん、ね、そういう人。
まあ、孤独の車です。まあ、
孤独の
車です。孤独で。昔はね、珍しかったけど、今はまあ、
確か昔はもう絶対マクドナルドとかもう一人で入ったら、ま、負けだと思ったけど、今全然余裕で入っちゃってる
もん、ね、負けなの？マクドナルド一人で入ったら
勝手に俺思ってたもん。さすがにマクドナルド昔ってももう全部前の話よ、うん、高校生ぐらいの時とか。
あ、そう、
うんうん、そうだ。いや、マクドナルドは一人で入んねえ。
いや、一人向けの店だと思ったから、俺マクドナルド吉野家とか、うんうん、ラーメン屋、ラーメン屋とかって、
そうね、なんか 俺の中で なぜか多分アメリカから来たやつからかもしれない
。アメリカ
から、アメリカから来
た、アメリカ、
アメリカ、アメリカ、俺はダメダメだと思って。吉野家は日本のやつだから、まあいいから
。でもさ、友達としか動かないとすると、大体俺たち学生の頃なんて、うん、映画行く、ご飯、うん、ラーメン食べる、うん、帰るって、この三角形だけじゃないですか、うん、遊ぶ感じって、うん、まあたまに友達とどっか行くってなったんですよ、うんうんうん。仲間と一緒じゃないと動かないってことだな、そういう人ってのは。どっか行くにしても。
そうなんじゃないの、うんうんうん、ショッピング行くのも誰かと一緒。
そうね、まあ、それから基本は家とかね。あんま外行かない、うんうん、女性は行くかもしれない。
一人で行かないですよ。一人で行くぐらいなら。
自炊しちゃったりして。
自分で作る。
あの、マキシンジの歌知ってる？
やんなっちゃった
んですね。映画行くのはあなたと二人、うん、食事するのもあなたと二人、うん、ホテル行くのもあなたと二人、結婚するのは別の人。ああやんなっちゃった。
それ
ね、ね、いい歌だなと思ってます、ね、名作だなと思ってます。
昭和だな
昭和ですかね。
昭和だね。
もうでもそういうのって通用しないのかね。なんとなくさ、昭和の時のノリってさ、なんていうの、ちょっとあのね、全然関係ない話しますけど、また、うんうんうん、街からくだらないもんどんどん減ってるなって気するんだよ、うん、まあ、機能的になっちゃって、くだらないもんもっと昔街に溢れてて楽しかった
の。エロ本の自動販売機とかね。
いや、とか、うん、そんなもんでもいいわけ、うん、だからそれをほら嫌だっていう人がいるわけで、うんうんうん、まあ、絵本の自動販売機でもいいですよ、うん、なんかくったらないオブジェとかさ、うん、何これっていう看板とか、うん、なんか繁華街に行ってもさ、機能的だったりするんだよね、うんうん、だからそれ機能的だとかパフォーマンスがいいのかもしれないけど、うん、くだらないものみたいな、あの街にくだらないものが暴れてる方が俺豊かじゃないかなと思ってたけど、うんうんうん、なんかこう、
そう、俺今日ちょっと、ね、収録まで時間あったから、うん、ぶらり美濃は一人歩きをやったんだけど、うんうん、あのちょっと下向いて歩いてたら急に人が立ってたから、わっと思ったら、うん、なんか明日のジョーの、
あ、あれね、あ、じゃあ、ああいうくだらないものってまだ多少この辺にあるけど、
あるあるあるね、
明日のジョーの
オブジェ、
明日のジョーのオブジェ、
オブジェ、
涙橋が近いですか。
涙橋が近いからね。
ああ、そう、あっちの方か、
はい、何の解決にも
ならない。だって悩みじゃねえんだ
もん。アンケートみたいな
もん
な
の。ネタを振ってくれたんで、今、
そうそうそう、
こっちは喋りたかったわけ、あんたは聞きたかったわけ。
というわけで、いかがですか、
デン、はい、どうですか、デン、どうですか、デン、どうですか、デン、レイは、
まあ、その調子で
内容を報告しました。毎回毎回ハイテンションでお送りするこのコーナー、ね、
止まりませんよ。
どんどん行きますよ。
何が止まりませんよ。
毎回毎回一つの映画について語り合っちゃうよなんて。
顔芸がすごい。
顔芸
が半端ない。
今回の映画は、
僕の彼女は魔法使い。というわけでね、みんな大好きハッピーサイエンスの映画ですね。
大ファンです
ハッピーサイエンスの映画が来たら、まあまあまず取り分けないわけにはいかないだろう
けど、ね、今度のさ、もし世界から希望がなくなったらって、あれはきつそうだよな。
新しい
やつ。新しいやつ。それまた宣言さんが出てるんですか。
宣言さん。
宣言さん出てるでしょ。
出てる。
出てる
じゃん。脇役で、主役じゃなくて、出てますね。
なるほど。じゃあ今回は、とりあえず僕の彼女は魔法使いということでね。はい、宗教家の大川隆法が制作組織と原案を手掛け、さらば青春、されど青春の千元よし子が主演を務めるファンタジードラマ。高校3年生の雄一のクラスに風花が転校してきてから、雄一の周囲ではさまざまな不思議な現象が起こるようになった。風花の正体は魔法使いで、しかも世界最後の白魔術の継承者だったのだ。雄一はそんな風花に戸惑いを覚えながらも心惹かれていくが、ある事件をきっかけに風花は突然姿を消してしまう。それから5年の時が流れ、風花と雄一は偶然に再会するが、それは白魔術と黒魔術の時空を超えた戦いの始まりだったということでね、風花役を千元よし子、雄一役を君の眼差しの梅崎海斗が演じるということでね、はい、白魔術の最後の継承者っていうような、設定としては、まあ、前回の人妻ドラゴンとなんかちょっと
似
た
ような、
似てますね。
タイトルはさ、僕の彼女はロボワイフからパクったの
かそれだとしたら、
まあ、僕の彼女はサイボーグからのパクリ。
パクリのパクリです
ね。パクリですね。
大川隆法先生見たのかな、僕の彼女はロボワイフ、
なかなか見てんじゃないですか。
ロボワイフだとしてもハッピーサイエンスじゃないですかね、
やっぱね。ハッピーサイエンス、違った。
ハッピーサイエンス、何言ってるかさっぱり分かん
ないですよ。間違えちゃった。慌てちゃいました。すみません、すみません、先走りすぎました。
清水
文香さんね、宣言よしこさんね、知らない人もい
る。俺2つじゃあ先に言います。まず最初に、2人がデートしてる場所、あれ横浜かしら。
横浜
いいね。今度みんなで行こうや、あの辺。なんかみんなで散歩するってどうだ。いつもこんな駒込とか有馬とかじゃなくて、
今度横浜でやりましょう。
横浜のあの辺ちょっと散歩するってどうだ。
いいですよ。
なんかすごくこう、いい
ロケーション。なんか、近未来、未来都市み
たいな。未来都市
みたいな。
港未来のあたりでしょ。あのスロープがあったりするようなところ。
あと、なんかこういう半分。
そう
半月みたいな、ホテル
ね、あれホテルなんだ。
あれ
横浜っていいとこだなと思って。まあそれが一つと、あとまあそれ一つでしょ。あとキャストを見た時に、佐伯ひな子さんの
名前
でしょ。これ佐伯ひな子さん出るとすると、もうツボとしてはさ、やっぱりエコエコアザラクの2代目だから、彼女2代目黒井美沙さんなんですよ、あの人は。なので、これ敵の黒魔術の女王か、千元よし子さんのお母さんの役なのかなと思ってたら、千元よし子さんのお母さんの役出てきたんで、この黒井美沙さんが大人になって、お母さんになって千元よし子さんのあれを育ててっていう。
でも黒魔術だけどね。
それはちょっと、まあしばらくしてるうちにこういろいろこういう、そう、考えもね、いろいろ変わってなったんじゃないかなということで、ロマンがあっていいキャスティングだった。多分でも狙いだと思いますよ、あれは。
あそう。
いや、エコエコザラクやってるから、ちょっと話しよう。あれは都合ついた、だからキャスティングで。よかったです。
はい。何本か見てて、それはもう単純に感じたんですけど、CG の技術上がってるね。明らかに。だんだん上がってる。
そうですかね。
そうか。
っていうかね、3本目ですよ、まだ。
3本目。
3本目です。
そうです
ね。なだらかにね、上がってるような気がして。
なだらか。
そう。それ飛躍的に俺は上がってると思う。
飛躍的に上がってない。
なだらかに
上がってる感じはちょっと実感として思いました。
そうですね。
あと、まあ、僕はやっぱね、やっぱ女優、主演女優ってやっぱ大事だなと思ってね、千元よし子さん、久しぶりに見る、まあほら、前なんだっけ、されど青春、さらば青春、ほら、脇役だったじゃないですか、
まあね、
久しぶりにちょっと主役で見る、 宣言よしこさんは、うんまあ、かわいいなっていう感じですね。
ね、
うん、
ね。
まあ、はい。うん、
これはね、あの良かったところとしてはね、うん、最初高校時代から始まるじゃないですか、うん
はい
うん、これ高校時代でずっと行くのかな、だとしたらきついなと思ったら、うん、5年後になったんで、あ、良かった良かったと思って、さすがにきつかったな、
宣言よしこさん、
宣言よしこさんが高校
を、ね、
うん、さすがにきつかったから、これ高校生のままずっとストーリー進むのかなと思ったら、うんうん、割と序盤で終わったので、まあまあいい、まあいい、まあいいかなと思う。
大人らしいみたいな
ね。だそのきつかったのってあれでしょ、なんか、えぇ、ー、みたいな。
そう、あのね、あのっていうか、こう、小首をかしげて、上目遣いでこんなんやったりとかするっていう、そうそうなんかちょっと、ぶりっこ演技みたいな。
いや、じゃあ、
もう行っちゃっても、もう行っちゃっても。
いや、でも、じゃあその話から僕させてもらいますけど、千賢よしこさんね、多分演技を舐めてるね。ああもう演技っていうことすごい、その俺は個人的には、うんうん、あの人が物を舐めて生きてる姿を見るの好きなので、
うんうん、
俺は楽しいですよ、うん、そのまま言ってほしいと思ってますけど、うんうんうん、舐めたろね。
演出じゃないんですかね。
いやもうあれはだから演技する行為ってそのものを舐めてるって話でしょ、うんうん、だって私にだってお弁当ぐらい作れるもん、
うん、そうそうとかそうそう
みんなの
ショップクって ね、
うん、いや僕はそれそういうの やりたかったのやりたかったのみたいな。
だから千賢よしこさんは、うんまあ、こんなもんでやろ、うん、もう演技なんてさその通りなんですよ。千賢よしこさんの言う通りでこんなもんでいいんですよ。あれリースラスバーグが見たらびっくりすると思うんですけどね。何俺何教えたのかな俺が追記した演技ってなんだろうみたいな思うと思いますけど、うんあんなんでいいんですよ。ごっこなんだと。千賢よしこさんは演技なんて所詮ごっこだと。映画なんだらごっこなんだと。誰も死んでないし、本当に魔法が使えるわけでもないし、私はね、おそらく、まあ、お祈りしたり、お酒飲んだり、おいしいもの食べたりしてるのが楽しいんでしょう、今。そのお金を得るための手段でやってるんであって。
別に演技が好きでやってるわけ
でもない。あ、そりゃそうでしょうよ。今は信仰とか、お酒とか、おいしいもの食べるのが大事ですよ。どう考えても、どう考えてもそうだと思いますよ。
ハッピーのためにね。
だって、いくらなんでも太りすぎだろ。
ちょっとね。
ここちょっともうちょっと絞った方がよかろうよ。昔も、だって、さらば青春の時は、もうちょっとこの辺、顎のラインとか。
ああ、そっかそっか。
うん、ちょっと、年食った感じ
に見える、ね。まあ、確かに見えちゃうんだ
よ
な。
うん。たように見え
る
ね。
千賢さん、今舐めてるな、うん、このまま舐め続けて、うん、まあ多分、あそこにいられる限り、あの態度で大丈夫なんですよ。
う
ん
まあ、ね、あそこにいる、うん。だからそこがね、うん、そこは僕思うんですけど、うん、彼女、まあ、彼女が幸せならそれでいいんだよ。
幸せなんじゃないの？
幸せならそれでいいんだ
よ。映画と関係ない
けど、ね、別にいいけどね。いいけどね。まあ、例えば、例えば、
映画じゃねえ。
関係ねえ。いや、幸せならもう映画がクソでもいいって話じゃん。でも
結まあ、基本はね、
それは
千賢さんが美味しくお酒飲んで、
確かにそう。例えば、バットマンでジョーカーを演じたさ、
そう。ジャック・ニコルソンでしょ。あ、ヒース・レジャーね。
ヒース・レジャーが、例えばもうすごい演技して、うん、もう映画もすごいもんができたと、うん、みんなから絶賛されたと。でも死んでしまった。うん、さて、うん、どっちが幸せなのかって
、ね、
どうなんでしょう。
あれ別の説があって、うん、前日に妹さん会ってるんですって。前日かなんかに。うんうんうん、で、割とね、うん、お兄ちゃんいつも通りだったらしいっすよっていう。だからね。どうもね、まあ、薬物かなんか
じゃん。オーバードーズ
ね。オーバードーズなんだけど、だからその役に引きずられてどうこうじゃなくて、うんうん、いつも通りの明るいお兄ちゃんだったんで、本当、うん、突然死に近かった、うん。ジョーカーの役に引っ張られて、おかしくなっちゃったっていうのはもう、ありかもしんないけど、うんうん、でもね、うん、ジョーカーつながりで言うとさ、うん、ジャック・ニコルソンの時のジョーカーだってさ、うんあれ舐めとるでしょ。いやみんなね、まあ、ジョークイゴールさんがやってるからすごい演技やって言うけど、よく見なさいよあの態度。俺お金もらえるしさやるわそりゃ。
でもその舐めてる態度がジョーカーっていうキャラクターに合ってるからまだ大丈夫なん
だ。いやでもねそういう意味では三國連太郎だとさ、あの釣りの映画はさ舐めてる。
舐めてる。俺ね
釣りの映画
釣りの映画と釣りの映画と釣りの映画と、あの釣りの映画とジョーカーとあとマーロンブランドのことを思い出してたから、釣りの映画の時はだって
釣りバカニッシュやめてください。
釣りバカニッシュ、釣りバカニッシュは今村翔平のオファー断って出てたんだから。
そう、それは分かるんだよ。だからあれで渾身の演技みたいの見せられても困るわけですよ。だから三國連太郎のニャーみたいなさ、こうもう役作りやってきましたみたいなさのをやられても困るわけ。
そうそうそう、
あれはあれでいいんですよ。
いや楽しい。
押さえてるから見えるのよ、うん、これぐらいでいいだろっていう演技やね、うん、見えるの幅が、うん、これちょっと一歩もうちょっとこの減らしてもいいんじゃないかっていう演技をしただ
けだけど、本当にさ舐めてるっていう、うん、よく見てください。マーロンブランド、マーロンブランドだって、うん、あの地獄の地獄黙示録の時だって舐めとるよ。
まあまあ、
フッテージとか見るとひどいよ。顔に虫が止まるんですよ、ブッて。ちょっと嫌だな。はい、今日お疲れ、みたいな。みたいな感じで。そんな態度なのみたいな。今日俺帰るから。ほいで思って今度お金に困っちゃったらさ、つまんないコメディアとか映画とかバンバン出ちゃったの。トン・サバティーニとか、一生懸命やったじゃないですか。ね、そんなに一生懸命自分のモノマネするっていう
ぐらい、まあ、まあまあまあ、だから
それが楽しいんで、ま
あ、それがいやそれはいいんですよ。だから釣りバカもあり、
釣りバカあり
ちょっとシリアスなちょっと気合い入れてやんなきゃいけないのもあり、うん、こればっかり出てたらさ、うんうん、役者としてどうなのか
って、ジャック・ニコルソンの入魂の演技があってジョーカーがある、三國連太郎はまあじゃあ飢餓海峡とかいろいろね、うんうん、すごい仕事があって釣りバカだからいいと、
うんうん、宣言者はどうなんだって
。例えばね、もちろんあの元いたあの事務所、うん、いろいろ問題あると思いますよ、
はい、
でもレプロ ね、あのノンとかもね、はい、あのいろいろやり方問題あると思うけど、やっぱちゃんとした芸能事務所っていうのは例えば年齢なり の、うんうん、あの売り方を考えたりとかして、うんうん、あのこのもう年齢だから、うんうん、次はこう同じような役からばっかりじゃなく次の映画ではこういう役を与えようみたいなのが、うんうん、多分あると思うんですよ、はい、ちゃんと戦略を立てて売り方を考えて、ただ来た役を受けるだけじゃなくてさ、で例えば今のさ、ハッピーサイエンスの事務所だと、
ハッピーサイエンス、コーブクロガークって別にいいよ別にコーブクロガークなんだから、
まあ、だとね、まあ宣言さん自体はそれ幸せなのかもしれないけど、
ゲーとして
これから考えるとさ、
役者としてね、
なるほど、多分短命に終わるんじゃねえかなって気はしてるんで、
じゃあ信者の幹部の方と結婚して、
だからそれでさ、うん、それで幹部の方と結婚してそれで幸せな人生遅れてハッピーっていうのはまあいいけどね、うんうん、でも例えば本当にちょっとぐらいがさ、役者のとしてやっていきたいっていう思いがあるんであれば、どっちが幸せだったのかなと、いやまあ分かんないよ、分かんないけど、今の段階で見るとって思っちゃうんだよね。
まあでもしばらくこの路線じゃない、舐めてる
そういうのだから切ってきてんじゃん、こっち側に。やっぱりいわゆる芸能界ではないところで生きるって決めたんじゃないの、
うんうん、まあ決めたんだろうけどね。
そう
決めたんだろうけど、決めたんだったらさ、もうこんなのやんなくていいじゃん。
だって本人はこれが好きなんだから、
うん、この役、こういう役がね、こういう役で、
役というか、こういう絵が出ることによって布教活動にもつながるっていうことさ、一石二鳥的な役割があるでしょ、あの映画は、てかあの人たちの映画は、だからその辺もあるじゃん、彼女としては。したい、
僕ね、やっぱね、やっぱこそぶりっ子演技見て、あ、やっぱり千言さん、人を食う映画とか、
そうだ
から、ね、みたいな、
ね、だから あの人を食う映画とかなんだとかの方が少なくとも、まあ美しかったですよ、
まあそうなんかね、
美しかったです、美しかったし緊張感がありましたよ、映画はどうこうよりも背筋伸びてこうなんか腹に一物ある、それはさすがレプロの社長ぶっ殺しやりたいと思いましたって言うだけのことある、私がチーカワとね、トマトジュースで我慢してる時に、うちの社長ね、ステーキ食ってやがるんですよ、これ持ったらもう殺しやりたいと思いましたみたいなさ、男だねっていう、そういう男っぽさがね、もうふわっと消えちゃったんですよ、
そういうところあった
よね、今俺ステーキ食ってるから、
あ、もうそう美味しいお酒飲みなが
ら、美味しいお酒飲みながらね、ステーキ食ってるから、
あとやっぱね、演技を舐めてるって言ったらね、あの後期にまたがるシーン、
はいはいはい、
あれね、こんな女の子乗りしてたじゃん、あれ、
男がね、
両方、うん、あ本当やっぱまたがないと魔女の方
あれまたがんなかった
またがんなかったあまたぐかなと思ったらこれだから
ああもうねな舐めて
る舐めてる舐めて
るいい感じやねいい感じやね
ところで三國連太郎釣りの映画の三國連太郎はね結構いい演技
いやいいですよ
だから苔の演技とかすごいすごいあれあれみたいな
映画なりにいいんですよ
やっぱりさ2本立てで薬剤が見に行ってまだ浅草映画館にあったところ薬剤神に行って、うん、釣りバカ日誌の最後の20分ぐらいを見て、うん、結局見ちゃったって、うん、俺見たことないんだけど、うん、ものすげえ笑ってんだよもうお客さんが、
う
ん
う
ん、
笑うでしょ
どっかんどっか、
まあ、後半ほらあの、うん、トラさんと2本立てだったじゃないですか、うん、トラさんよりも受けてた
そうね、トラさんの後半ね
そんな面白いって俺思った
けど苔の演技がすごいんですよ三國連太郎
あれはさあれはさでもさあの三國連太郎がなんかやっとるからっていうオプションないかそれ
最初さ寂しかったよだいぶやっぱりこういう感じで行くんだみたいない
やいやいや
ゴジラがシェーンや
るあそうまさにそうだゴジラがシェーンだよ
なんかさ生活のためだからか死んで
いやもう疲れちゃったんでしょこっちは楽しいやんねだって断らなかったっていうからオファー
ないよね、うん、全部
だ西田敏行はねスーさんスーさんまたやってくれないかなスーさんみたいな
クリ
それそういう感じだよこういう感じだ
そんなボロボロする人いるけどあったから
一応ね
でまあなでまあ、内容ですけど、うんうん、まあ内容はまあ、まあ、
内容の話をだからちょっとすると、うん、そのさっきちょっと言ったらやっぱごっこなんだよねこれ自体が、うん、映画ごっこって、うんうんまあ、ずっとそうだけど
いや俺だけの映画そのものがごっこじゃないかってことですよ
そうそうそうだからまさに内容としては、う
んうん、ごっこのごっこなのね
そうそうそうそう映画っていうのはごっこでやるんだけど
さらにそのごっこだから
もうどうしようもないんだよな結局な
映画ってこういう感じだよねなんか遊びみたいな
そうそうそうそう、ね、ここにあの時間経過を入れるからちょっと街の景色入れるよねなんみたいなそういう感じのね、
うん、だ最後のライバルだった女の子がなんか吹っ飛んじゃったじゃん最後も、うんうん、それネタバラシはあんま関係ない、うん、でこの女の子どこ行っちゃったのかなってずっとさ俺思ってたんだけど、
う
ん、
もう俺も思った
最後にワンカットだけ見てる顔をさ、うん、入れました、うん、まさにそうだよ、うんこれ入れとけば、うんまあ、彼女もいるよみたいな彼女認めたよっていう証拠カット
ただあれさ死んでんの生きてんのどっちなの
白い服
着て、うんまあ、生きてるっぽいか、うん
あのまあ、認めたみたいな、うんうん、でしょアリバイカットだよね、うんうん、ああいうとかちょっとねやっぱ舐めてるよね
だいたいさ魔法使いってさ
魔法使い
っていう設定でさ、うんうん、何がやりたいのっていう話じゃん結局さ
あのそれで何を
ステッキ一つで何でもできるじゃん、うんうん、はっきり言って、うんうん、ね、うん、白魔法を使えるとか、うん、なんて、うん、なんかお弁当出したりさ、うん、何でもできるじゃん、うん、でさあのじゃあお前それ持ってアフリカ行けよと、うんね、世界救いたいんなら何こんな日本でなんかそんな恋愛ごっこみたいなしてんのっていう話で最後の戦いになったら結局ビームみたいなの出してわっきょわかんねえ
あのねビームはね俺もうちょっとスタッフの人もここは言うこと聞かなきゃいけないし、うん、お金出してもらってるところのスポンサーの言うこと聞かなきゃいけないけど、うん、ここは遊ぼうやって気概を見せてほしかったんですよ、うん、せめて、うん、だってビームバーンもう一回バーンバーンドーンって終わりでしょビームで言うとだからそこはさ、うん、もうちょっとお金あるんだろうから出てるんだろうからさ、うん、あんたたちステーキ食うんだったらもうちょっと CG とかなんとかに回して面白いとこ見せてくださいよって気はしたけど
ねだからね魔法使い あのステーキ1個で何でもできるみたいなさ設定はさ、はい、あれこの、うんこのストーリーには乗らないんですよ多分
あなんかもうちょっと手間をかけてこう
手間をかけてっていうか、例えば何でしょうステッキ一つで何でもできるみたいなのって、はあ、大体コメディ的な話なんだよね、うん、奥様は魔女とか、
まあまあまあ、
ああいう
コメットさんとか、
ね、コメットさんとかね、うんはい、ああいう話作りに向いてて、うんうんうん、こういうなんか戦いみたいのになると、うんうん、向かないんですよ
あれは誰使ったあの俺見てないけど、うん、ハリーポッター
ハリーポッターはね、うん、例えば、無から何かを生み出すみたいなことはないんだよね。ないんだよね。例えば、
卵焼きっぽいみたいなのない
なんかね、結局なんか弱いところ 作んなきゃいけないんですよ、なんか、はあ、これはできないみたいな、
枷を、ね、足かせを、
ね、例えば、うんうん、魔女の宅急便でいうと、あの人は何もできないんだよね、結局ね、空飛ぶぐらいしかできないんですよ、はあ、うん、はあ、何でもできるわけじゃなくて、例えば、うん、魔女とかっていうので、あの設定だと、何でもできる、何でもできるんだったら、もっとほら、なんか、それなりの戦いの仕方があるわけじゃん。
そうです、
例えば怪物出したり、
そうそうそう、
怪物出して戦わせたりとかって、うんうん、それがなくてさ、結局ビームかよっていう話になるから、
うんうんうん、映画として見た場合本当ボヤボワーンとしたあのラブコメですよ、ボワーンとしたラブコメ、本当になんかえぐみもないし、あの例えばさ、天使に会いに行った時に、足利良美さんか、うん、足利良美さんが癌、うん、ですと、うん、でそれは医者がね、うん、あなたが、うん、心のありようがよろしくないから今癌、うん、なんであって、うん、であなたが自分と向き合ってその憎しみの炎みたいなものを消したことによってあなたは治ります、うん、これ一般社会じゃ絶対ダメですよ、うん、だけどこれ宗教の映画なんだから俺はありだと思う、うん、だって一般社会の人は99人を救うべき、うん、でも100人目の救えない人を救うのが宗教だから、うん、この理屈は愛なんですよ、うん、映画の中では幸福の科学で、それがなければ逆に言うと宗教の映画じゃないからね、うん、そういうエグさがないと、うん、で俺はさすが宗教の映画だな、それやるんだって思って感心してみたわけ、うん、ただあのでさらば青春、サレド青春の時も一番最初に世界貿易センタービル、この、 あの世界貿易センタービルが本物か、それとも私自分の、うん、俺の声が本物なのか、うん、どちらを選ぶみたいな、すげえなおいっていう、まあ、このハッタリ感がやっぱり宗教のえぐみだったなと思ってるのね、うんうんうん、でこっちですよ、うん、何もえぐくないんだよね、今回なんかこっちがちょっと引くぐらいの主張はないので、
うん、
神の愛をと一体化するって言ってふわーって光が降りてきた時にあん中に大川隆法先生の顔がバーンって映ったら、うわ俺これ
えぐいな、
えぐい、俺100万点点数で100万点ぐらい上がっちゃったけどね、これが宗教映画だぜって感じで、
というわけでね、
はい、あのこの映画について言うと、すみません、この映画について言うと、テーマソングすごかったですね、
ああ、毎回毎回エンディングに曲が流れるんで、ね、
パンチが効いた感じで、人生は惨めに生きたらいけないのよみたいな
ことね、ふわりがふわりがもうなんかこうえぐみがある
すごいな、
そでそのえぐみといえば、あのおまけで歌のあの PV 立てるんだけど、あのそのホールドン、ね、あれ見たらあのやっぱりあの女装してる大川隆法さんが歌歌ってたから、
嘘、
あれっていうか娘で、
嘘です
、クリソツ、
あ、大川隆法さんの娘、
娘が歌って、
娘が歌
って、あれ娘が歌ってるか、
大川は、
大川
は、さやかさんとか忘れちゃ
った、似てると思ってる
だからそれがえぐみがありました、
あれでもどう、あれは大川隆法作詞ってことになってるけど、さやかさんがやったのかね、じゃあ。
まあ、誰がやってもいいんじゃ
ない、同じなんだけど、あんなのさ、プロの作曲家すごいなと、いや、作曲編曲家プロだと思うんですよ。あのさ、人生は惨めに生きちゃいけないのよって、一行目出された時の作曲家の気持ちってさ、やっぱすごいな。あれでも曲になっちゃうんだからね。プロってすごいな。でももう俺、大川隆法先生、まあ、勝手な偉そうなアドバイスですけど、もうあの映画作るのに外のスタッフ雇うのやめたらどうかなと思って、映画の専門学校作っちゃった方がよくないですかと思うけどね、ここまで来たら、自前で育ててって幸福の科学の教育が何かみっちり身についてる人がシナリオを書いたり、あの監督やったりした方がもっとなんかこうそれっぽいのができるんじゃないかね、
ちょっとね、まあどっちつかずだよね、宗教映画としてもなってないし、娯楽映画としてもちょっとなってないしな、
確かに天使にアイムファイン
の見た時の
確かに、ね、
うわーって思った感じって、
あれは確かにね、登場人物みんななんか抱えててさ、よく言えばよ、なんか問題を抱えててさ、ちょっと心の中になんか抱えてて、それをちょっと一人一人がこう解消していくみたいなドラマがあったじゃん、
だからね、
今回のちょっとよく分かんないな、
校長室でこういじめ子といじめる子が和解してる瞬間にさ、でっかいブランコのシーンであれだって思うよ、電車で鼻巻いてあーって、あんな狂った映画ないだろう、あれが宗教映画の
大根です、あの狂い
が欲しいよね。
欲しいんです。岡里帆先生、多分映画にすごく理解のある方だと思うね。もっと狂った描写をバンバン入れて、
最初のああいう感じでね。
うん、最初はああいう感じで、もう、うんうん、エルドポぐらい狂った感じ。
なんならね、バンダイの上のシナリオライターがシナリオ書いてもいいですね。
まあまあ50万円だけど。まあまあいくら多分ね。あのお抱えのシナリオライターっていうかね、映画を描くのシナリオライターじゃないと思う。
まあそう思いますよ、この今回の出来を見ると、
じゃあ一応そんな感じ、
そんな感じでね。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
最初の最後までテンション高くいきました。
注意注意されて、
いつもこんな調子ですけどね。じゃあ行きますよ。来次回もテンション高くいきますよ。イエーイ、来週も聞いてくれるかな。いいとも。
おかしいわ。
全然さ。